ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月28日は拉致被害者曽我ミヨシさんのお誕生日です。82歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月10日から16日までは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は、日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために、法律により設けられたものです。日本政府は、この週間の趣旨にふさわしい事業として、12月14日に拉致問題シンポジウム、12月16日にふるさとの風コンサートを開催しました。最初に拉致問題シンポジウムについてご紹介します。12月14日、日本政府は東京都内において、政府主催拉致問題シンポジウム、拉致問題の解決に向けて専門家100人大討論会を開催しました。多くの北朝鮮問題関連の専門家、研究者のほか、日本政府からは古谷拉致問題担当大臣が参加しました。北東アジア情勢と拉致問題を主題とし、個別のテーマとして、金正恩体制の現状と今後、北朝鮮をめぐる関係国の動向、我が国の取るべき道の3点について、武貞秀氏、東北アジア国際戦略研究所客員研究員、小森義久、国際教養大学客員教授、泉はじめ、静岡県立大学教授、西岡努、東京キリスト教大学教授の4名が基調講演を行いました。このほか、北朝鮮問題の多数の専門家、研究者の方々の参加を得て、活発な議論が交わされ、この議論を通じて、政府としての拉致問題解決への決意を表するとともに、拉致問題に関する国民の理解促進を図ることができました。続いて、ふるさとの風コンサートについてご紹介します。12月16日、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。東京芸術大学チェンバーオーケストラ、海上自衛隊東京音楽隊とその隊員の三宅ゆかりさんのほか、ピアニストの熊本真理さんによる演奏が披露されました。最後に、参加者全員で演奏するふるさとの全体合唱により、すべての参加者の思いが一つになり、会場を埋め尽くしました。拉致問題の解決を願うすべての演奏に込められた思いは、 北朝鮮に囚われている日本人拉致被害者に必ず勇気と希望を与えるでしょう。拉致問題シンポジウムとふるさとの風コンサートの模様については後日この番組でご紹介します。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月20日、韓国の東北アジア平和協力構想と日韓関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月18日に東京で日韓会議と日本と韓国の専門家が集まって議論をする1日だけの会議がございました。そこでは今のパク・クネ政権の重要な構想といいますか、対外政策戦略になる東北アジア平和協力構想というのがありますが、これをめぐっていろいろ議論をするというのが中心でありましたが、この東北アジア平和協力構想というのは、パク・クネ政権の朝鮮半島信頼プロセスという、いわば対北朝鮮政策と並んで一緒に、いわばパク・クネ政権対外政策の車の両輪みたいなものであると。したがってこの二つは相互補完的であるというとは、韓国側の説明でもありましたし、そのように我々考えていいんだろうと思います。また具体的に政策が推進されるという段階には両方とも至ってないかもしれませんが、まず朝鮮半島信頼プロセスというものはですね、やはり究極的には北朝鮮を国際化するというところに目的があるようでありまして、そうやって国際化して、国際社会の中にきちっと北朝鮮が入って来れるようにした上で、南北関係を進めて統一を目指していくという、そういうことのようであります。一方、東北アジア平和協力構想というのは、現在のその東北アジアというものを見ると、一方で、経済的な相互依存というのが、ちょっと進んでますし、その分での協力も拡大していると。経済的にはそういう部分が非常に進んではいますが、にもかかわらず、一方では政治、あるいは安全保障の分野で、まだ葛藤、あるいは対立といったものが継続していると。で、今、パク・クネ政権は、こういう状況を、アジアの逆説、エイジアンパラドックスという言い方をしておりますが、そういう逆説があると。そのアジアの逆説を克服するために、いわば東海アジア平和協力というものを進めていきたいと、そういうふうに考えているようであります。今、パク・クネ政権にとってみますと、その東海アジア平和協力構想を実行していく上で重要だと考えられていることがいくつかあるようでありまして、まず第一は、東アジアの中で共通認識をやっぱり作っていくと。まさに平和協力を進めようということについての共通の認識をみんなが持てるようにする。しかもそれをマルチトラックでやりたいという、政府だけではなく、非政府、あるいは民間というところも、すべて参加して、そういう共通認識を作りたいということのようでありますし、そういうところからスタートしますんで、最初は制度化を求めるものではないと。カチッとした東北アジア、平和協力機構というような、何か機構を作るわけでもないし、あるいは定例化するというような、そういう制度化も特に図ろうということでは、最初の段階では少なくともないということのようでありますし、と、なんといっても、この構想の場合重要なのは、アメリカが参加すること。もちろん中国もということですが、アメリカがやはりこの東北アジア の平和協力という時には非常に重要なメンバーになると意識ですし、まあ、同時に北朝鮮については常にドアを開けておくということですから、北朝鮮が参加することは歓迎するという前提でありますし、そういうことを進めながら、まあ、最後のところは結局最後といいますか、最もある意味で重要なのがやはり日本がここには参加しなきゃいけない、あるいは日韓関係がやはり前進しないとですね、この韓国の考える東北アジア平和協力構想というのはもちろん実現するということにはならないということになりますので、まあ、日本との関係が特に重要であるということだと思います。まあ、実際今韓国と日本の間では、まあ、歴史問題をめぐって関係が非常に激しくしている、まあ、悪化しているというわけでありますが、まあ、韓国側もこの東北アジア平和協力構想というものを通じて、日本との関係改善というものを、まあ、今後模索するという、まあ、そういう可能性も十分にあると言っていいかと思います。来年2月25日以降は朴槿惠政権2年目を迎えますが、まあ、その2年目に入ってこの東海アジア平和協力構想というものを積極的に進めようとする可能性があると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りとして2002年9月に行われた第1回の日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第1回の日朝首脳会談では拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2002年9月17日、小泉純一郎総理は北朝鮮の金正日国防委員長と第1回の日朝首脳会談を行いました。この会談において金正日国防委員長は長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして拉致被害者5人は生存、8人は死亡、2人は北朝鮮に入ったことが確認できないと伝えてきました。その上で関係者をすでに処罰したと述べ、さらに再発防止、家族の面会及び帰国への便宜を保証すると約束しました。これに対し小泉総理は金正日国防委員長に強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。その後、日本政府調査団の派遣を経て、2002年10月15日、拉致被害者5人が帰国しました。その後、日朝間では拉致問題に関しどのような動きがあったのでしょうか。第1回日朝首脳会談の直後、拉致被害者5人の帰国は実現しましたが、そのお子さんを含めたご家族は北朝鮮に留め置かれたままとなり、これらご家族の安全確保及び帰国日程の早急な確定が急務となりました。また、安否不明の拉致被害者に関する北朝鮮側の主張については、北朝鮮側の情報が乏しい上、内容的にも一貫性に欠け、疑わしい点が多くあり、真相究明が日朝間の重大な懸案となりました。この後、日本政府はあらゆる機会を捉え、北朝鮮側に対し、拉致被害者のご家族の帰国と安否不明の被害者についての真相究明を 強く求めました。しかし、北朝鮮側は、5人の拉致被害者は、まず北朝鮮に戻すことが先決である。真相究明の問題は、解決済みである、などの主張を繰り返しました。そして、この状況は、2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談まで変わりませんでした。以上、第1回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、矢上純子のミスターブルー私の地球をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。 また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。